バリクラブご覧の皆様、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。前向き人生の6番目ですね。まだちょっと基礎編なのでつまんないなと思ってる人もいると思いますが、まあ、一応基本的な骨格ですね。まあ、3番目が、まあ、他国や他人の悪いところをあまり鋭くやっちゃいけないっていうことですね。基本的に前向きっていうことは悪いことをあまり口に出さないっていうことなんですね。意識にないっていうんじゃなくて、口に出さないって、これが大事なんですね。大体人と人との喧嘩もですね、まあ人間ですから、相手に対していろんな思いがあるんですけど、それを口に出すとですね、こじれるんですよ。で、物事は悪い方向に行くんですね。毎日がブスッとして家庭生活を送ったりね、それから職場に行ってもあんまり面白くないということがあるんですね。その時に女の人はあまり口に出さないけど、心に強く思いすぎるんですよ。それから男はですね、あまり深く根に持ってないんだけど口に出しちゃうんですね。これで両方とも良くないということになるんですね。ですから、男ぐらいの軽さで人に対する悪口を深く思わずに、男性も女性に習ってですね、あまり口に出さないということができれば、結構前向き人生になるんですね。僕はいつもNHK の悪口言ってるんで、NHK が嫌いなんじゃないんですよ。この前、武田先生は NHK が嫌いだから、今日は NHK のカメラが入るんですけど、いいですかなんて言われたけど、僕はそういう感情はないんですよ。物事が前向きですからね。NHK が嫌いっていうのはこれ後ろ向きなんですよ。NHK 辞めさせてしまおうっていうわけですからね。これじゃあ NHK の方も応じないですよね。僕が言ってるのは、NHK の悪いところを良くしてくれって言ってるわけですね。別に悪いことする必要ないんですよ。ただ、前向き人生じゃないんですね、NHK も。だから、例えば、気温ですね。夏の気温ですね。今、すごく暑いのがやっと終わったぐらいのとこですけど、別にね、外の気温がね、38度あってね、家の中にいてクーラーつければいいんですね。そうすると、クーラーない人がいるじゃないかっていうから、僕は20年前にもうすでにね、CO2 を減らすと、同時に、減らしたい人がいれば減らせばいい。僕の考えは CO2 減らしたいという人もいるんだから、それはそれでやったらいいと。別にそこのところひどく言わなくてもいいと。自分の意見を聞かれれば CO2 は温暖化に主力の原因じゃありませんという考えですと。これは物理としての私の学者としての考えですね。で、CO2 で減らそうと、それでお金儲けようという人も結構いますからね。それはそれでいいと。だけど同時に暑くなるんだから、東京とかそういう都会はね、舗装は透水性コンクリートにするとか、できるだけ木とかそういう植物を増やすとか、それから定期的に散水するとか、それからビルを一つずつ大きくして、今ビルが細いでしょ、だからものすごくビルの中の冷房に、すごくエネルギーかかっちゃうから、つまりかかっちゃうってことは外に熱をまたさらに出すってことですね。で、もうビルのところがものすごい熱交換器になりますから、ものすごく効率の悪い方をしてるんですね。で、これはやっぱりお役所が入って、できるだけ一区画は大きなビルにすれば、外部とビルとの接触面積がすごく減りますからね。これもちろんできない部分もありますよ。だけどもそういう方向性ね、みんなで協力して都市の気温を下げよう。都市の気温が下がればね、もちろんやっぱり都市に隣接する近郊の気温も下がりますからね。それは当たり前ですけど、熱伝導がありますからね。それから僕の言ってる沖縄の南の黒潮のところにね、堰を設けると。10メートルぐらい下流れてきた海水が自動的に堰を一個越すと。これは海流のエネルギーでできますから。こういうことを言うとね、またね、後ろ向きの人がいるんですよ。僕は技術系なんで必ず解決策をこう言うんですけど、そんなことしたって武田先生、あまり温度は下がらないじゃないかとかね。それから最初のうちは僕はそう言ってるのに、攪拌したら攪拌するエネルギーはどっから出るんだとかね。しょうがないから僕が、攪拌してもいいですよ。攪拌でもね、お風呂、昔の今はもうわかんないでしょうけど、昔お風呂を炊いたら表面がすごく熱くてもう指が入んないぐらいだったんですよ。だけどちょこちょこちょこってかき回せばね、風呂の表面の温度っていうのはすごく下がったもんなんですよ。それでも思い出してくださいって言ったりしましてね。僕は常に温暖化したらみんなが苦労するから、苦労することの解決策の方を言うんですよ。それからあの頃はですね、ご老人で日中ね、暑くてしょうがない、しかもお金がないなんていう人もいるだろうから、積極的に区役所とか公共のところに、今ありますよ、そういうとこはね。 結構涼んで、昼間涼んで休んでる方おられるんですけどね。そういう場所を作って、それで暑い時はなんか退避できると、まあ言うようにしたらどうかというようなこといくらでもどんどん言ってるんですけど、もうね、この後ろ向きの人ってのは NHK もそうなんですけど、NHK が代表してていいんですけどね、もう今日は暑い、今日は暑いって言うんですよ。死ぬほど暑いとかね。命の危険に備えてくれとか言うんですよ。そう言ってるとやっぱり暗くなるんです。解決策の方にも目が行きません。それから人を非難するようになるんですよ。CO2 を出してんじゃないかとかね。そういうふうに人に文句を言う方向に心が動くんですね。ですから必ず人間は前向きなことを口に出すと。まあ、考えないっていうのが大切なんですね。大体ね、僕はいつも、僕今こう言ってんだけど、今でもダメですけど、冬の外に北海道出たら命の危険がありますよと。ね。だから長く外にいないようにしましょうってみんなで協力してますよと。だから今度は暑くなったら暑くなったで、外にあまり出ないようにしたらいいですよと。やっぱり子供を外に出したいとかいろいろありますけどね。それは冬の北海道であんまり外に出ないように子供もしてますからね。ですからまあそれは気候が暖かくなったり寒くなったりしますから。それに応じて生活態度を変えるように NHK も言ってくださいと。そっちを先に言ってくださいと。今日は38度ぐらいになるので、皆さんあまり不必要に外に出るということは、コロナの時そう言ってましたよ。不必要に外に出るなとか。そういうふうにこう前向きにね、何でも前向きに口から出すってことは大切で、まあ、言霊とか言いますけどね。まあそういうことですね。それで、まず第一にこの、まあ、原理原則をここにちょっと書きましたけどね。悪いことにあまり注目してはいけないってことなんです。もう最近ね、悪いことだけ目につく人がいるんですね。まあこういう世の中ですからね、希望もないし、物価も高いしということで、ついつい不満を言いたい、ね。不満を言ってるうちについそれが癖になっちゃって、人の悪いことばっかの気がつくっていうことがあるんですね。ですからなんか誰かが悪いことしたり、芸能人が何か起こすと、そっちにバーッとこうみんなの力が SNS なんか行っちゃうんですね。だからできるだけ地上波とか新聞は明るい紙面を作ってほしいと思いますね。それから、相手に自分ができそうないことをものすごく要求する人がいるんですよ。しかも強い言葉で。君はどうのこうの。いやいや、ちょっとあなたできるんですよって言いたくなっちゃうんですよね。そういうものもありますし。まあだからそれもね、強く批判するんです。自分ができないのに僕はそこにいたらね、あなたところでそれ大丈夫ですか？自分できますか？っていう感じになることも多いんですね。それから、まあこれ皆さん参考にしてください。つまりですね、自分の生活とか家族とか友人が明るい生活になった方がいいんですよ。ね。だから、もしも、例えば物価が高いってこれ文句言いたいですね。税金が高いって文句言いたいけど、それは起きてる時にずっと言うんじゃなくて、そのポイントの時に言う。例えばデモに行くとか、その時だけ言うと。で、デモが終わったらみんなで酒飲んで、わーっと忘れると。そういうやり方しないとですね、友達の間で、なんか高いとか、物価が高いとかね、税金が多いとかね、首相がポンコツだとか言ったってしょうがないんですよ。そんなこと、そこで言ったって何の役にも立てない。自分が気持ちが暗くなるだけなんですね。それをまず、第一に今僕は非常に言いたいんですね。僕は家族にも言ってるんですよ。家族が心配して、こうじゃないの、ああじゃないのって言うから、うん、まあそれは分かってるけど、あんま口に出さない方がいいよと。明るい方が口に出した方がいいよって言ってるんですけどね。それはまあ一つは非常に大きなことじゃないかと僕は思いますね。それからもう一つは他国に対して。これは私、この前ちょっとあるテレビで言ってすごく非難されちゃったんですけど、猛烈非難されちゃったんですけど、それは僕の言い方が悪かったからで別にいいんですけどね。他国には他国の事情があるってことなんですよ。だから他の国を批判するときは、もう人間を批判するよりかもっと自分が勉強しなきゃならないんですよ。その国の人と関係が悪くなりますね。それはどうしかったらその国にはその国の事情があって言ってるんで、その事情を先に汲み取ってあげる。そうするとね、自分が悔しいんですね。特に日本だったら韓国なんかとの関係ではね、近いから国が。これがウクライナとかね、ナイジェリアなんかでも苦情を言ってる人いるんですけど、まあ僕はウクライナとかナイジェリアぐらい日本と遠ければね、そんなにひどくウクライナとかロシアとかね、そういうとこ避難しなくていいじゃないかと思うんですけどね。やっぱり人間は自分が立派だと言いたくなっちゃうんでしょうね。やっぱり他国に対して他国の事情を考慮せずに発言してしまうことが多い。これで国と国の関係が悪くなる。それから喋ってる時ね、特に他国、他の国ね、まあ日本がこの前戦争になっちゃったってもそれもあるんですよ。鬼畜米なんて、もう鬼畜米、 鬼と畜生のアメリカとイギリスって意味ですよ。まあ、今も皆さん知らないでしょうけど、昔、鬼畜米英ってもういつも新聞に書いてあったんですよ。鬼畜米英。鬼と畜生のアメリカとイギリスっていうな意味ですよ。それを毎日のように見てるうちにね、戦争になっちゃったんですよ。それはそうですよ。ねえ。俺の女房は鬼だ、鬼だ。要望についてはあんまり言えませんが、要望も、心も、毎日毎日、ね、自分の家族に、お前はこうだ、お前はバカだ、お前は鬼だって言ってたらね、それは家族うまくいきませんよ。感情がそうなりますからね。ですからこの3番ですね、前向き人生の3番は自分の身近ですよ。自分の身近、もしくは自分が手が届かないような外国、そういうところに対して、でも今はね、やっぱり我々の心に不満があるんでしょうね。すごく激しくやるんですよ。だから明日でもちょっと話しようかと思いますけどね、ナイジェリアと木更津市の問題にしても、木更津市にあれほど文句を言わなくても大丈夫だっつってるんですね。木更津市は否定してるんですから、もともとそれをどんどんどんどん木更津市がもう仕事ができないぐらいね、苦情の電話行くって、一体あなた何をやってるのっていう感じなんですね。結局は自分の人生、自分の家族、自分の友人が楽しくなればいいわけで、幸福な人生を目指して生活も言葉も変えていかないかない、変えていくっていうか、嘘をつくじゃないですよ。嘘はつかなくていいから。別に、木更津市まで電話しなくていいんですよ。だけどもう今ね、ものすごくそれがね、多いんです。それでかわいそうに、昔韓国だったか、日本もあったか知らないけど、SNS であんまり非難されるから、女の人が自殺した例が2、3ありますよね。これなんかは別に SNS で非難した人は、相手の女の人を殺そうとしたんですかね。僕はそんなことないです。自分の楽しみか、悔しさか、なんかそういうことで非難してるんですね。それによって相手の人生ももちろん自殺されましたから破壊されてしまいますし、自分も何もいいことないんですね。ですから3番目は、前向き人生の3番目は、他国や他人が悪いところをあまりひどく言わないと。思わない方が本当にいいんですけど、最初から思わないとなかなか難しいですからね。だから悪いところは気がついても、まあ、一時にバッと言ってもいいんですね、一時に。ずっと言わないで、あの時にこうだって言ってもいいけど、それ事実だったらね、いいんですけど、社会的に意味のあることは言ってもいいですよ。それから自分に害が加えることは言ってもいいです。だけど、全然関係ない。もう、遠い国のことまでね、ガンガン言うと。それがね、影響があると。まあ僕はイスラエルとね、パレスチナの戦いについて、僕と意見の違う人をちょっと一回選挙で応援したことあるんですよ。したらね、それに対してはものすごく来たんですよ。武田は自分の考えと違う人をなんで応援するんだってこう来たんです。だけど僕はね、その時返答しましたね。いや、私と意見違うけども、今中東問題について日本でしっかりした考えを言う人が少ないので、だから私と考えが違うかもしれないけど、まあね、遠いイスラエルとパレスチナのことですから、日本の中でいろいろ議論が進むように応援しようと思ってますと。だから、自分と考えの違う人を応援しちゃいけないなんてことないんですよ。そんなもちろん。だから、それもね、考えて生活するのが大切だと思っております。明日からもう少し具体的なね、話を一つずつやっていきたいと思います。まあ、目的はとにかく、皆さんが前向きの生活になって、そして楽しい幸福な人生を送るということを、この今の暗い世の中の日本に見えますけど、実はそうでもないんですよ。ですから、今暗い面ばっか NHK とか朝日新聞が報道するんで、みんなが暗くなっちゃってるだけなんで、これ人為的な暗さなんですね。ですから、それをお話したいと思っております。